新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の10日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカマイアミ市長、3月6日に BTC とイーサを購入していたことが明らかに。ディーカレット、国内初のイーサリアムのマイニング運用サービス提供へ。ハッシュハブ、フィンターテック元 CMO 川波総氏を取締役 COO 兼 CIO に選任。アメリカシティバンク、暗号資産取引やカストディサービスの提供を検討か。コインベースやフォビラが ICP の取扱い発表。ディフィニティの分散型ネットワーク、インターネットコンピューターがローンチ。アメリカ初のイーサリアム ETF、SEC へ申請。カナダ決済大手、ニューベイ、270億円でシンプレックスを買収。アメリカ NFT プラットフォームのビツキ、シリーズ A でアンドリーセン・フォロイッツらから21億円の資金調達。香港オークションハウスのフィリップス、初の暗号資産決済を導入。ガイアクス、ブロックチェーンでの自動運転等のスマートモニタリング実現に向けた社会実験開始。SBI リップルアジア、カンボジアとベトナム間で DLT 活用の送金ビジネス開始へ。みんな電力がシリーズ C で丸井や SMBC 青空銀行から 11.5 億円の資金調達。
一つ目のニュースいきます。アメリカマイアミ市長のフランシス・スワレス氏が 1.9 兆ドルの景気刺激法案、アメリカンレスキュープランが通過した3月6日に個人的にビットコインとイーサリアムを購入していたことが、2021年のイーサリアムバーチャルサミットでディクリプト編集長のダニエル・ロバーツ氏に語ったことで明らかになったというニュースです。スワレス氏は、購入した瞬間を忘れることはできません。 1.9 兆ドルの歳出法案が上院から可決され、私は大統領のデスクに向かう日でした。連邦政府が 1.9 兆ドルも使うのなら、私も何か持っていないといけないと思うし、これは絶対に上がると思いますと伝えました。さらにスワレス氏は、率直に言って、もし政府がインフラ法案にさらに 2.2 兆ドルを費やしたとしたら、暗号資産の価格は上昇し続けるでしょう。それができないはずがないです。また人々はドル建ての通貨にとどまろうとは思わないでしょう。と伝えました。
続いてのニュースいきます。国内にて暗号資産取引所を運営する株式会社ディーカレットが、イーサリアムのマイニング運用サービスを提供開始することを5月10日に発表しました。このサービスの提供は国内の暗号資産交換業者としては初の事例であり、今年3月に同社が募集をしたビットコインマイニングマシンの小口販売及び運用サービスの提供に続き、第2弾のマイニング関連サービスとなります。このサービスはディーカレットが販売するグラフィックスカードを購入することで、毎月マイニング報酬イーサが受け取れます。ユーザー自身での設置やメンテナンスも必要がないということです。今回ディーカレットが販売をするのは、 NVIDIA 社製グラフィックスカード NVIDIA CMP30HX となっており、イーサマイニングに特化したシリーズであるということです。この製品は一つの CPU でより多くの GPU を制御できるように構成されており、イーサハッシュレートは最大26メガハッシュの出力性能を有するといいます。またメモリ容量は 6GB で、 NVIDIA 社の CMP クリプトカレンシーマイニングプロセッサーシリーズのエントリーモデルとなるということです。販売価格はすべて税込みで、1枚から10枚購入の場合は単価25万円、11から40枚購入の場合は単価24万円、41枚から399枚購入の場合は単価23万円、400枚以上購入の場合は単価21万円となっています。なお、以上の価格はグラフィックスカードの代金、メーカーからの輸送、設置費用、通関業務手数料、関税、輸送保証にかかる一切の費用が含まれるということです。この製品の購入募集期間は、2021年5月31日20時から6月13日23時55分までとなっており、マイニングマシン設置と稼働開始予定時期は7月を予定しているということです。また契約期間は契約開始日より3年間となっており、契約更新は契約終了日から180日前までに申し出があった場合、かつそれをディーカレットが承認した場合のみ受け付けるということです。新しい経済編集部は、株式会社ディーカレットの暗号資産事業グループヘッド、今野克也氏に取材を行っています。 記事に今回の製品のおすすめのポイントや、なぜ今回イーサリアムのマイニングを選択したのか、そしてこの投資に関するリスクなどについて聞いております。ぜひ記事の方も合わせてご覧ください。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーン暗号資産関連事業を展開する株式会社ハッシュハブがカーナミ創始を取締役 COO 兼 CIO に選任することを発表したというニュースです。ハッシュハブはリサーチレポートサービスのハッシュハブリサーチや貸し暗号資産サービスのハッシュハブレンディング、コワーキングスペース事業を手掛けている企業です。なお今回取締役 COO 兼 CIO に就任した川波氏は大和証券グループ本社とクレディセゾンの合弁会社であるフィンターテック株式会社で CMO を務めていた人物です。川波創始を取締役 COO 兼 CIO として選任した理由について、暗号資産ブロックチェーンの市場が拡大する中で当社の成長をより一層加速させていく必要性を強く認識しています。そのような背景から証券会社でのトレーディング業務や関連会社での暗号資産関連事業立ち上げなどの経験を持っているからとリリースにて説明されております。なおハッシュハブは本役員人事を皮切りに、当社では複数の金融関連事業を立ち上げていくとともに、暗号資産ブロックチェーン領域への強い興味関心を持つエンジニア、リサーチャー及び経験豊富な幹部層の採用をさらに推進していく予定のようです。新しい経済はハッシュハブ取締役 COO 兼 CIO に就任する金見総氏に取材をしておりますので、そちらのコメントは記事で読んでください。続いてのニュースいきます。銀行大手のアメリカシティバンクが暗号資産取引カストディ金融サービスの開始を検討していることがメディアブロックの報道によって明らかになったというニュースです。シティの外国為替部門のグローバルヘッドであるイタイ・トゥクマン氏は、昨年8月以降大口顧客からのビットコインへの関心が非常に急速に蓄積されています。ただ私たちは暗号資産関連のサービス開始を急いではいません。顧客にメリットがあり、規制当局の支持を得られるものを作れると確信した時に参入します。そして私は暗号資産の盛り上がりはこれからも続くと信じていますし、今はまだ市場の始まりに過ぎないと思っているので、フォームはありません、とフィナンシャルタイムズへ伝えております。
続いてのニュースいきます。スイス拠点の非営利団体ディフィニティファウンデーションが分散型ネットワークインターネットコンピューターのローンチを5月7日に発表しました。このプロジェクトは同団体が2008年に構想し、これまでにアンドリーセン・フォロイッツやポリチェーンキャピタルなどの投資家から1億200万ドル、日本円にして約130億円の資金調達を行っています。インターネットコンピューターはウェブスピードで無制限に動作する世界初のブロックチェーンと説明されており、これによりディフィニティは分散化された安全で拡張性のあるブロックチェーンネットワークを生み出すことで、ブロックチェーンのトリレンマを解決するとしています。今回のインターネットコンピューターのローンチを前に、コインベースをはじめとした暗号資産取引所がインターネットコンピューターのガバナンストークンである ICP に関するサービス取り扱いを発表しています。コインベースの暗号資産管理サービスのコインベースカストディではすでに ICP のサポートは開始されており、個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにおいては太平洋標準時間で5月10日9時から行うと発表しています。またデリバティブ取引所 FTX は CPI の無期限先物契約の取り扱いを6日より開始しています。さらに暗号資産取引所ホビについても ICP の取り扱いを5月10日に発表しており、 OKEX も ICP のスポット取引開始を発表、合わせて OKEX はインターネットコンピューターエコシステム支援に1000万ドルのファンドを立ち上げることも5月10日に発表しています。続いてのニュースいきます。アメリカ資産運用会社のバンエックがアメリカ証券取引委員会 SEC にイーサリアム上場投資信託 ETF の登録申請を5月7日に行ったことが明らかになりました。アメリカでのイーサリアム ETF の申請は初の事例となります。提出された目論見書によると、バンエックはこのイーサリアム ETF バンエックイーサリアムトラストをシカゴオプション取引所が運営する BZX 取引所と共同で上場を目指しているということです。アメリカでは複数のビットコイン ETF が申請されていますが、未だ審査中です。なおアメリカの隣国カナダではすでに複数のビットコイン ETF とイーサリアム ETF が承認されています。続いてのニュースいきます。カナダの大手決済テクノロジー企業であるニューベイが暗号資産決済プロセッサーであるシンプレックスを現金2億5000万ドル、日本円にして約270億円で買収することを5月6日発表しました。この取引は規制当局の承認が必要であり、2021年の後半に完了する予定となっています。ニューベイはトロント証券取引所にて時価総額7億ドルで新規株式公開 IPO が行われたカナダ最大のデジタル決済プロバイダーです。またシンプレックスは2014年に設立され、取引所、ブローカー、ウォレット、流動性プロバイダーなどの市場参加者をつなぐ主要な法定通貨のゲートウェイです。 今回の買収によりニューベイは電子マネー機関 EMI ライセンスも取得をし、エンドカスタマーや企業に銀行間ネットワークの IBAN インターナショナルバンクアカウントナンバーのアカウントを提供し、銀行やカードの発行サービスを提供することができるようになるということです。その他ニューベイはビザネットワークの主要メンバーになったシンプレックスの技術を用いて暗号資産オンランプ、暗号資産から法定通貨へと交換するサービスと、オフランプ、法定通貨から暗号資産へと交換するサービスも提供する予定となっています。ニューベイの会長兼 CEO であるフリップ・フェイヤー氏は次のようにコメントをしています。ニューベイの代替支払い方法のポートフォリオを強化及び拡張し、暗号資産の売買プロセスにターンキーのシンプルさを追加し、ユーザーアカウントで法定通貨に戻すことで最終的には加盟店と消費者の複雑さを軽減することを期待していますと述べています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコのスタートアップで NFT プラットフォームを提供するビツキが、アンドリーセン・ホロイッツが主導するシリーズ A の資金調達にて1900万ドル、日本円にして約21億円の資金調達を行いました。ラッパーの JG、 YouTuber のミスタービースト、ベンチャーキャピタルのギャラクシーデジタルなど様々な企業やクリエイター、有名人もこの投資に参加しています。今回の資金調達を含め、現時点でビツキは総額2340万ドル、日本円にして約25億円を調達しています。ビツキは本日シリーズ A のレイズを発表できることを嬉しく思います。ビツキはデジタルコンテンツとのやり取りの方法を進化させるため、絶え間ない努力をサポートする素晴らしい投資家チームに支えられていることに感謝していますとツイートしています。ビツキはアディダスなどの主要ブランドにサービスを提供しています。アディダスは5月6日に最初の NFT をリリースし、その作品は NFL 選手のドレイパー・ローレンスによって制作されています。収益はすべて慈善団体に寄付される予定となっています。続いてのニュースいきます。香港オークションハウスのフィリップスがバンクシーの作品ラフナウパネル A の決済方法としてビットコインとイーサリアムを導入することを5月7日に発表しました。これはアジアの大手オークションハウスが初めてアートワークの決済方法として暗号資産を受け入れた初の事例となります。発表によるとこの作品はポリーオークションハウスと共同で行われる 20th Century and Contemporary Art Evening Sale にて販売される予定となっており、想定落札価格は282万ドルから410万ドル、日本円にして約3億円から 4.5 億円の価格となっています。6月7日から8日に行われるオークションに先立って、5月7日より上海、深圳、台北、台中、香港にて展示が行われます。リリースによると、今回暗号資産決済の導入に至ったのは、フリップスが今年4月に最初に NFT 販売を行った際に、マッドドッグ・ジョーンズの NFT 作品が400万ドル以上の価格で落札されたことによります。ラフナウパネル A の入札は香港ドルにて行われます。落札者はオプションとして落札金額を暗号資産にて支払うことができます。なお支払いはアメリカ暗号資産取引所コインベースを通じてフィリップスのウォレットに送金されるということです。続いてのニュースいきます。株式会社ガイアックスがブロックチェーンを活用したライダーネットワーク基盤のシステムソフトウェアを開発し、4月1日より京都大学図書館等での社会実験を開始したことを5月10日に発表しました。ライダーとは光センサーを用いて3次元の形状が取得できるカメラのことです。自動運転のセンサーとしてよく使われており、iPhone 12 や iPad Pro 以上の機種にも搭載され、暗闇でのカメラのフォーカス調整や 3D 物体スキャナーとして使われている技術です。リリースによるとスマートシティにおいて住民に安心安全を提供するスマートモニタリングは基本サービスとなるといいます。ブロックチェーンを活用したライダーネットワーク基盤はそのスマートモニタリングを実現する技術であるといいます。ガイアックスのライダーネットワーク基盤は複数の場所に設置されたイメージセンサーのデータを統合することで視覚ゼロを実現し、自動運転車や宅配ロボット、警備ドローンなどのさらなる性能向上やイメージデータの新たな利用用途の創造を目的として開発されています。なお開発には学校法人芝浦工業大学の新熊良一教授、国立大学法人京都大学、株式会社エクサウィザーズが関わっているということです。またこのネットワーク基盤は複数のイメージセンサー、ライダーやカメラから取得したデータを統合した広範囲にわたるデータをブロックチェーンによってリアルタイムに保護した状態で共有できるようにし、 AI による予測検知や自律制御のためのデータ共有などへ応用可能にしたものであるといいます。屋外では自動車やロボット、ドローンの自律移動における制御への応用、屋内では犯罪、事故、3密の予測検知への応用が期待されるということです。さらに改ざんが発生すると事故につながる AI への学習データ、事故予測の領域についてもブロックチェーンを使い、リアルタイムにデータの正しさを担保することによって改ざん体制を持たせているということです。 一般的にブロックチェーンはリアルタイムな処理について苦手としていますが、独自のアグリゲーション技術を開発し、最小限の遅延で改ざん体制を持たせることの実現を目指しているとのことです。社会実験においては、交通事故のリスク予測を目的に、2021年4月から2022年3月までの期間にて、これまでに開発してきたシステムを稼働させ、実地での複数ライダーを用いた 3D イメージデータの取得並びに、それらを統合したネットワーク基盤の構築をし、実環境での稼働実験を実施するということです。ライダーネットワーク基盤は2023年3月までの産業化を目指すということです。自動車の運転支援にとどまらず、将来的には自動運転車や宅配ロボット、警備ドローンなどの死角をゼロにする役割を担うことを目指し、実地におけるデータ取得、共有をし、AI による学習を進め、基盤技術としてのブラッシュアップを行っていくということです。続いてのニュースいきます。SBI リップルアジア株式会社とカンボジアの商業銀行 SBI LY アワーバンクがベトナムの商業銀行 TP バンクとの間で分散型台帳技術 DLT を活用した実際の通貨での送金ビジネスを開始することを5月7日に発表しました。なお、これはカンボジアにおいて初の事例となります。これにより3社はカンボジアとベトナム間の国際送金においてリアルタイムかつ最低の水準の手数料とする利便性の高いサービスを提供することで合意したということです。SBI グループ代表の北尾義隆氏は次のようにコメントをしています。SBI グループが推進する DLT をはじめとした新たなテクノロジーを特に経済発展の著しいアジア地域においてグループ内外の企業に惜しみなく提供することでシナジーを最大限に追求する方針です。将来的には暗号資産を組み入れた送金サービスの開発につなげるなど先端技術を活用した金融のグローバル化をリードしていきたいと考えておりますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。みんな電力株式会社が株式会社マルイグループ SMBC ベンチャーキャピタル株式会社株式会社青空銀行を引き受け先としたシリーズ C ラウンドファーストクローズの第三者割当増資により総額 11.5 億円の資金調達を実施したことを5月7日に発表しました。なお、リリースによると今回の資金調達により現在までの累計調達額は約 41.5 億円となるようです。みんな電力ではステラのパブリックブロックチェーンを利用した商用ピアツーピア電力トレーサビリティシステムエネクション2020を開発しており、再生可能エネルギー由来の電気の生産者と購入者をつなぐ顔の見える電力などみんな電力の顔の見えるライフスタイル事業の基盤として活用がされています。みんな電力は今回調達した資金を環境破壊を行うことなく地域創生に貢献できる電源や卸売市場の影響を受けない非フィット電源の調達などに投資するといい、100万世帯の再エネ切り替えを一つの目標とし、社会全体の再エネの利用促進に取り組んでいくとしています。またエネクション2020の書き込み機能の高速化、低コスト化を一層進めることで電力領域以外の顔の見えるライフスタイルの実現を目指すということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しくコネクティービーの方でもこの土日で3つコンテンツを出させていただいております。まず1つ目、アルトコイン最前線と題しまして、イーサリアムの徹底解説動画、そしてネムに関する徹底解説動画の2本をお送りさせていただいております。イーサリアムの徹底解説動画では、オンライン学習サービスポルを運営する株式会社テックテクの代表取締役 CEO である田上智博氏に、イーサリアムの歴史やビットコインとの違い、イーサリアムの構成要素などについて解説をいただいています。そしてネム徹底解説動画では、株式会社 LC ネムの代表取締役 CEO 兼 CTO である木村由氏に、ネムの生い立ち、ビットコイン、イーサリアムとの違い、そしてネムの大型アップデート、シンボルの新機能などについて解説をいただいております。こちら記事からも動画が見れるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。そして本日出させていただいた動画です。こちらでは10分解説として、時価総額同時コインなぜ高騰ということで、同時コインについての説明や同時コイン高騰に対する懸念、イーロンマスクがサタデーナイトライブに出演したことなどについて解説を行っております。ぜひこちらもご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーンに関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事などサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。